はようございます。有限会社西企画西俊久です。誕生から22年、累計発行部数8万8000部の運をデザインする手帳有機こよみを群馬県富岡市にて制作しています。有機こよみ2026は9月9日の発売です。そしておかげさまで、そこにいて運を知らせる卓上歴いるこよみ2026は完売となります。で、このラジオ聞くこよみでは毎朝10分のこよみレッスンをお届けしています。今朝は九星学、自分の中にある吉と凶というテーマでお話を。九星学ではそれぞれの星に吉と凶両方の側面が同時に備わっていると考えられます。例えば一泊水星は自立が吉で孤立が凶、自立と孤立両方の面が一緒に備わっているのが一泊水星です。時刻土星は継続が吉で我慢が凶、続けられる星ではあるんだけど同時に我慢しやすい星でもある、それが時刻土星です。三碧木星は挑戦が吉で無謀が凶、挑戦も無謀も両方あり得るのが三碧木星です。四緑木星は柔軟が吉で軽薄が凶、そもそも持ってる性質が風なんですが、風のように柔軟であると同時にそれを軽薄と受け取られやすい星でもあるのが四緑木星です。五黄土星は適当が吉で過剰が凶です。適当というのはいい加減という意味ではなくて、適しているその状況その場その体制に適している言動が吉なんだけど、あまりに星としての器が大きすぎるのでそれが過ぎてしまうパターンが多い。これはどちらもあり得るのが五黄土星です。六白金星は共有が吉で占有が凶です。みんなと一緒にっていう共有が吉なんだけど、やっぱり物を持つということはそれが自分だけの私ばっかりになりやすいという側面もあります。その時物を持つのが吉か凶かじゃなくて共有が吉で占有が凶です。時には悩みや負担でさえ共有が吉です。七赤金星の方は洗練が吉で余分が凶、もう作業だったら効率的に、物だったらミニマムに、言葉だったら簡潔に、これが洗練なんですが、洗練の運を持っているがゆえに小さな付属品でさえ余分になってしまう恐れがある。もう少し多くの荷物を持っているのが普通なのに、それに対して自分にとってはそれが多すぎ、余分、余計、無駄になってしまうという特性を持っています。いい悪いじゃなくて、そういうその、ね、洗練の星を持つということはワンセットで余分もくっついてくるという感じです。八白土星は変化が吉で極端が凶です。変わるのは吉なんだけれども、触れが激しすぎてしまった結果それが短所として出てしまいやすいのが八白土星という星です。最後九紫火星の方、冷静が吉で興奮が凶です。これ本来であるならば九紫火星が持っている数の九、そして色の紫で火の火、燃える火のエネルギーって実はその一定の冷静で高潔で品のある高貴なっていう感じなんですが、当然ながら一番大きい数、一番派手な色、一番強い自然を自分の身の中に持っているがゆえに、その上がりすぎ、上に上がりすぎちゃう、興奮しすぎてしまった結果それは実は短所になってしまうみたいな感じ。こうやって対比できるように並べるとそれぞれの特性が少し分かりやすく見えてきます。ここで大事なのは吉だけの人も凶だけの人もいないっていうことです。 それが当たってるか外れてるかっていうよりは、引用学を根拠に人の魅力や能力には常に2つの側面があって、長所にも短所にもどっちにもなり得るよっていう、ここが重要です。性格や才能は1枚のコインの表裏のようなものです。引用学をベースに考えると、例えば三匹木星の挑戦は大きな成長につながる長所なんですが、無計画に突っ込んでしまえば無謀という強に変わります。じゃあどういう時に吉と強が切り替わるのかっていうと、僕の考えでは好調時、あとは環境に恵まれた時、そして周囲との相性が良かった時、そういう条件下においては吉に振られやすいです。よく働きます。逆に不調時とか疲労が溜まっている時、また予期せぬ事態が発生した時には、持って生まれた力が強の方に触れやすいです。つまり才能や性格は常にプラスに働くとは限らないです。状況コンディションによって変動します。そこは例えば普段は冷静で頼れる人がストレス積み重なった時に急に怒りっぽくなる、イライラするというのは、もう皆さん体感と経験で知っているでしょう。あとそこでね、リスクになるというか怖いのが、心身の調子、あと体調、その場の状況って自分だけでは制御しきれないことなんですよね。ある程度までだったら体調を整えることできます。状況をお膳立てするっていうことは可能です。でもこっから先はもうどうしようもないな、どうにもならないなっていう場面は結構あります。そうすると自分の能力が持つ良い面で生きるか悪い面で生きるか、ここを完璧には制御できないものだったりします。自分のことなのに、自分のことなのに自分の意思だけではコントロールできないわけです。それはちょっと大変だなと。ただそこで自分が持つ吉凶を知っていて、あとそれを知識として定期的に思い出すことをしておけると、運はだいぶ変わってきます。自分はどんな吉凶を生まれながらに持っていて、今は吉が出てるのか、それとも凶に傾いてるのか、そこを客観的に把握できると、自分の状態を冷静に理解した上で、その先の未来に関しては制御できるようになります。今の自分の体調、今の目の前の状況、これは制御しきれないんだけど、そういう自分を踏まえて、じゃあ明日はどう働くのか、来月はどこに行くのか、そのね、先のスケジューリングは調整可能なはずなんですよ。完璧は難しかったとしても、制御する余地が大きいんですよね。明日や来月や来年のことだと。例えば地獄土星の方、最近ただの我慢になっていないかって確認し、立ち止まってみることで、その先の予定を調整して、本来地獄土星の長所であるはずの継続に戻すことっていうのは可能です。今目の前の状況を何とかするよりも、今の状況を踏まえて明日や来月の自分を何とかする、こっちの方がはるかに楽、コストが低いです。三匹木星の方だったら、今はちゃんと調整が挑戦として機能しているのか、それとも無謀になっていないか、ここを問い直すことで次の行動を修正することができます。今もうすでにやっちゃってること、やっちゃったことを何とかしようっていう、目の前の状況に向き合うのは結構大変なんですが、どっちだこれ、挑戦するのはいいんだけど、これ無謀になっちゃってないかどうか確認した上で、じゃあ次回、来週、来月どんなスケジューリングにしていくのかは、これは調整できるんですよね。僕たちが持つ性質は常に吉にも凶にも触れる上に、それを完璧に制御していくのは難しいです。大切なのはその両面があるっていうことを知って自覚しておくことと、今どっちが表に出ているのかを見極めて、その上で じゃあここから先どうすっかっていうふうに運をデザインすることになります。というわけで今回は自分の中にある吉と凶というテーマで九星学のお話でした。この九星学ってやつによると一泊水星から九紫火星までそれぞれ吉と凶を生まれながらに宿していると考えられます。人の特性って常に表裏一体で状況によって良くも悪くも働きます。そこで自分の性質の両面を知って定期的に思い出すのに九星学が役に立ちます。今朝のお話はそんなところです。一つ告知にお付き合いください。我らが暦部では現在2025年9月6日からの新規ご入部受付中です。暦部とは毎月第1第3土曜日の夜9時からズームで待ち合わせて行う大人の部活動です。みんなで有機暦の同じページを開いて同じ課題をこなしていくんですが、そこでやっぱ人それぞれ見どころや大切になること書き込むべき情報っていうのは違ってくるので、それ60分やるとある程度その月の方向性みたいなものが見えてくるんですよね。でこれ月に2回あるから第3土曜日にそれもう一度やることで、あそうだったそうだったって思い出したり、今度は来月再来月のことも見据えたりする中でこう暦と向き合う作業が重なっていって少しずつ自分の運がデザインされていくっていうのがあの暦部の活動です。部費は6ヶ月で3,300円の、アーカイブは必ず残すので遅刻とか欠席あとは部活し忘れとかはないです。常にアーカイブで受講していただけます。興味のある方この配信の放送内容欄ご確認いただくか、あとはネットで暦部って検索してもらっても窓口見つけてもらえるはずです。その際暦はひらがなで部活動の部は漢字です。さてさて今日という一日は2025年8月29日金曜日、運が動く繁忙の8月今日を入れて残りあと9日間です。9月の7日からは休息の1ヶ月に変わります。そうすると今ほどは運が動かしにくくなるし、この9月を休息として使わないともうすぐその先には超繁忙の11月が待ってますっていう、あのセルフケアお休みモードに入る前にこの残り期間しっかり 残暑を乗りこなして運を動かしていきましょう。今日の幸運のレシピは8月29の幸運レシピはクリームパン。これあの丸くてクリームが吉です。そうすると例えばね、丸だったらモッツァレラチーズとかも全然ありだし、あとはドーナツ、あのクリーム系のドーナツとかも吉です。最後に今日のキーワードは調和、全体の兼ね合いを図る。その心は理想の完璧を目指していくよりは全体的に穏やかであること、周りのみんなも含めてまあまあまあそこそこっていう感じの成果であること、こっちが優先。あの一部分にこだわってそこだけで100点を目指すよりも全体的に不足はあるもののまあまあ60点ぐらいで周りは賄えているなぐらいの方が大きく運は動きます。だから細かい一箇所ばっかりにこだわらないで吉です。以上、迷った時の目安としてご参考まで。それでは今日もできることをできるだけ、西企画西俊久でした。いってらっしゃい。ジャズさんおはようございます。ともりんさんおはようございます。モンさんおはようございます。ネコチさんおはようございます。キミコさんおはようございます。今日のみんなの空模様は昨日と比べて曇り空あるものの晴れマークの方が多いけど、どうでしょう、朝晩だいぶ過ごしやすくなってきていませんか。昼はめっちゃ暑いです。 まだまだエアコンも必要、熱中症は要注意、あと屋外活動も注意ですが、昨日の夜久しぶりにナイトウォーキングをしてきまして、その時に感じた風はもう秋でしたね。湿度もそんなにないし、爽やかな秋の涼しい夕涼みが気持ちいいような風が吹いていました。この調子でもう9月に入ってお彼岸に向かうほどに少しずつしっかり秋が深まっていってくれるんだと思います。くーさん、たかさん、ちえさん、小川ともみさん、あさなじさいさん、ようこさん、みかんさん、ゆうさん、りおさん、えみさん、ロミさん、チューンさん、はなこさん、けんさん、えぬしゃんてぃさん、もぐこさん、まほさん、グルーブさん、コンサートさん、ココさん、おはようございます。ありがとうございます。リオさん、先生のお話の合間に聞こえる小鳥のさえずりに癒されますとのこと、ありがとうございます。今日は朝日が爽やかなんで東の窓を開けてるんですが、そっからね、すぐそこに今屋根があるというか、その柵がある、そこに止まって鳥が鳴くんですよね。ピーチクパーチクと、目覚ましいらずの賑やかさです。そしてザ群馬県富岡市って感じです。というわけで今朝の配信はここまで。僕も繁忙の8月倒れず、でも最後まで諦めずに行ってまいります。 Thank you.